埋蔵物。泉さんが中古で家を買った。格安だった。リフォームもされていて大変快適である。しかし新生活を送り始めて一月と経たないうちに家族が次々と病気になった。泉さんも内臓に病気が見つかり、その治療で病院通いをしなくてはいけなくなった。家の中もどんよりと暗い。どうしたんだろう。何か悪いことでもあったかしら。ある日、知り合いの奥さんが会合で家に上がった。お茶を出そうとしている間に足元を何度も気にしている。何かありましたかと尋ねると、少し思案してから彼女は言った。ごめんね、気を悪くするといけないと思ったけど、やっぱり言っておくわ。何を言い出すのだろうと思ったが、まずは話を聞いておくことにした。ここちょっと悪い気が溜まっているように思うの。床下に何かあるような気がするわ。ちょっとこれ見て。
奥さんの腕をゾゾゾと鳥肌が覆った。
今床下のことをあなたに話したじゃない。その時足元からすごい霊気が上ってきたわ。きっと当たってると思う。悪いことは言わないから床下調べてもらった方がいいわよ。
突然何を言い出すんだろうと思ったが、こんなことで人を騙すような人ではない。泉さんは知り合いの業者に頼んで床下の調査をしてもらうことにした。幸い床下収納から縁の下へのアクセスは容易だった。金属探知機を持った業者さんは床下に入っていき、一通りチェックをしてくれた。
これ確かに金属が埋まってますね。
家の中央にある和室の床下に金属反応があるという。
掘ります。重機入れられませんからちょっと手がかかりますけど。
泉さんはその工事を行ってもらうことにした。得体の知れないものが埋まっているのは嫌だった。工事が始まってすぐに作業員が声を上げた。作業員が引っ張り上げたものは寸胴鍋だった。他にも出るわ出るわ、やかんやらフライパンやら、とにかく金属製の調理器具の山だった。他にも何人分もの食器の類が床下の穴から続々と出た。泉さんは住職を呼び、それらをきちんと供養した上で処分した。すると家は見違えるほどに明るくなり、家族の病気も何事もないように回遊したという。以上、恐怖箱袋小路より埋蔵物という話でございました。